等で体調壊している方もおられますが、どうぞ皆さんどうぞ祈ってください。また体調に気をつけてください。修本にたくさん英語が書いてありますけれども、これは外国から来られたお客さんのために備えているものですから、どうぞそのようにご了解ください。まあ連日熱戦が続いておりますですね、ソチの冬季オリンピック、まあ、日本の選手がいろいろな競技でメダルを取っていますが、インタビューの時、彼らの多くが多くの人の協力があって、皆さんの支えがあって助けをいただいてメダルを取ることができましたと言っています。このようなことわざがあります。早く行きたいなら一人で行きなさい、遠くへ行きたいならみんなと一緒に行きなさい。オリンピックのメダルという高く遠い目標に到達するのに一人では到達できません。多くの人の協力が必要です。技術的に精神的に経済的なサポートですね。倉井姉妹、これがネットワークです。7つの本質の6番目に書いてあることです。教会も同じ、皆さんの人生や仕事も同じです。一人ではほんのわずかなことしかできません。私たちは全員お互いを必要としています。協力者が必要なのです。サタンの策略は私たちを分断させ孤立させること、協力させないようにすることです。教会はキリストの体、一人一人がその主体、体によってネットワークによって教会は動きます。人生も仕事も同じです。多くの協力者が必要なのです。どうぞ兄弟姉妹、孤立しないで、一人にならないで、このネットワークに参加してください、ね。はい、でそれではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに黙示録の18章を開いてください。今日は代表して稲富秀邦兄弟に読んでいただきます。では稲富兄弟、18章の1節だけ読んでください。
この後私はもう一人の御使いが大きな権威を帯びて天から下ってくるのを見た。地はその栄光のために明るくなった、
はい。黙示録の公開説教27回目、今日は18章の1節からです。今までのことをですね、おさらいをいたしますと、教会、つまり皆さんが天に敬居された後、この地上にローマ帝国が復興し、10人の王の中から1人が台頭します。それが反キリスト獣です。まあ、そのために10人のうちの3人が倒れます。その権力の争いの中でこの獣は撃ち殺されたかと思われますが、その致命的な傷が治ったことにより全世界が驚いてその獣に従うようになります。一方、偽預言者が宗教界から現れ、獣を拝むように仕向け、獣の像を拝まない者を皆殺させます。それによって全世界が一つの宗教、獣を拝む世界統一宗教となります。この時、獣を拝まない多くのクリスチャンがですね、殉教いたします。はじめ獣は世界平和を唱え、イスラエルと、ね、平和条約、和平条約を結びます。これが7年の観覧の始まりです。ですから教会の敬虚から7年の大観覧の間にはしばらくの準備期間、数年間と思われますがあります。反キリスト獣の背後にはサタンの支配があります。悪魔サタンの目的は一つです。それはイスラエルの民をこの世から抹殺してしまうこと、イスラエル人をすべてこの地上からですね、覗き去り殺してしまうことです。聖書でもですね、エジプトをパロも、エステル記のハマンも、イエス様の時代のヘロデ王も、まあ、そして近年になってヒトラーもこの手段のために使われました。大観覧の前半獣は宗教を使って全世界の 人々の心を自分に引きつけますが、3年半経つと手のひらを返したように態度を変え、自分を支えた世界統一宗教を滅ぼします。これは17章16節に書いてあること。今度は政治的なまた軍事的な権力を持ってイスラエルの民を滅ぼしにかかります。この後半の3年半はイスラエルの民にとってかつてない苦しみ艱難の時となりますが、神を求めるイスラエルの民を神様自らその手で守ってくださいます。ペトラですね、ヘブライ語でボスラへの避難です、ね。まあ、こういうことを今までずっと語ってきました。覚えていらっしゃいますでしょうかですね。はい、では稲富兄弟17章の一番最後の18節を読んでください。
あなたが見たあの女は地上の王たちを支配する大きな都のことです。
はい、前回は17章を語りましたが、17章には大淫婦に対する裁きの宣言が記されています。大淫婦とは地上の王たちを支配する大きな都のことで、大バビロンとも呼ばれます。前にも語りましたが、バビロンには宗教的、経済的、政治的バビロンがあり、それは具体的に場所としてはローマ、エルサレム、古代バビロニア帝国のですねにあったイラクの都市を指します。この宗教的なバビロンは、先ほど言いましたようにですねバビロンを獣は自ら滅ぼします。教会の敬虚の後、教会の敬虚の後、この地上に全世界の富を一箇所に集めたかのような大きな都、経済を支配する都市が現れます。この経済的バビロンで、これはローマです。このことが18章に書いてあります。はい、では18章の稲富兄弟、もう一回1節から3節まで読んでください。
この後私はもう一人の御使いが大きな権威を帯びて天から下ってくるのを見た。地はその栄光のために明るくなった。彼は力強い声で叫んでいった。倒れた、大バビロンが倒れた。そして悪霊の住まい、あらゆる汚れた霊どもの巣窟、あらゆる汚れた憎むべき鳥どもの巣窟となった。それはすべての国々の民が彼女の不貧困に対する激しい見怒りの葡萄酒を飲み、地上の王たちは彼女と不貧困を行い、地上の商人たちは彼女の極度の公職によって富を得たからである。
はい、飛んで5節読んでください。
なぜなら彼女の罪は積み重なって天にまで届き、神は彼女の不正を覚えておられるからであるからです。
はい、この18章全体にはバビロンのですね滅亡が記されていますが、18章全体は大きく2つに分かれます。前半の1節から8節までがバビロン滅亡の宣言、そして後半の9節から24節がバビロン滅亡の嘆きです。18章1節だけ私を読み出します。この後私はもう一人の御使いが大きな権威を帯びて天から下ってくるのを見た。地はその栄光のために明るくなった。神様の権威の介入です。ではここに何か挟んで創世記の11章を開いてください。はい、じゃあ2箇所を読みいたします。では、初めに創世記11章の3節と4節、リナドミ兄弟読んでください。
彼らは互いに言った。さあレンガを作ってよく焼こう。彼らは石の代わりにレンガを用い、粘土の代わりに礫製を用いた。そのうちに彼らは言うようになった。さあ我々は町を建て、頂が天に届く塔を建て、名を挙げよう。我々が全地に散らされるといけないから。
はい、少し飛んで6節から9節まで読んでください。
主は仰せになった。彼らが皆一つの民、一つの言葉で このようなことをし始めたのなら、今や彼らがしようと思うことでとどめられることはない。さあ降りて行って、そこでの彼らの言葉を混乱させ、彼らが互いに言葉が通じないようにしよう。こうして主は人々をそこから地の全面に散らされたので、彼らはその町を建てるのをやめた。それゆえその町の名はバベルと呼ばれた。主が全地の言葉をそこで混乱させたから、すなわち主が人々をそこから地の全面に散らしたからである。
はい。ここは前も開いたところですが、かつて人間が自ら開発した科学技術によって町を建て、頂が天に届く塔を建てようとしましたが、この塔は完成しませんでした。なぜか、神様が介入され、人々の言葉がお互い通じないようにされたからです。創造者であられる神様を無視し、科学技術によって自分たちが神となろうとする人間に対する神様の裁きです。このバベルからバビロンの名が生まれました。終わりの時、神様を無視して富と繁栄を築こうとする人間の傲慢に対して神様が介入され裁かれます。そのことは黙示録に戻ってください。18章5節に書いてあることです。18章5節、なぜなら彼女の罪は積み重なって天にまで届き、神は彼女の不正を覚えておられるからである。で、ナドミ兄弟、黙示録18章の6節から8節まで読んでください。
あなた方は彼女が支払ったものをそのまま彼女に返し、彼女の行いに応じて2倍にして戻しなさい。彼女が混ぜ合わせた杯の中には彼女のために2倍の量を混ぜ合わせなさい。彼女が自分を誇り公職にふけったと同じだけの苦しみと悲しみとを彼女に与えなさい。彼女は心の中で、私は女王の座についているものであり、やもめではないから、悲しみを知らないというからです。それゆえ、一日のうちに様々な災害、すなわち死病、悲しみ、飢えが彼女を襲い、彼女は火で焼き尽くされます。彼女を裁く神である主は力の強い方だからです。
はい、そこまでですね。ローマは一日にしてならずということわざがあります。それは大きな事業を成すためには長い年月と忍耐が必要だという意味ですが、神なしで作られたもの、つまり神がお作りにならなかったものは簡単に崩れます。マタイの福音書の7章に、岩の上と砂の上に建てた建物の例えがあり、洪水が来て風が吹きつけると岩の上の家は倒れませんでしたが、砂の上に建てた家はひどい倒れ方をしました。岩とはイエス・キリストのこと。この世で岩を土台としていない建物ですね。岩を土台としていない建物はですね、それがどのようなものであっても、やがて神様の試練が来た時、もろくも崩れ去っていきますね。はい。今この教会ではですね、イエス様中心について毎週説教しており、週報にも記していますが、イエス様中心が今年の教会のテーマです。一箇所聖書を開きます。伝道者の書というところです。4章を開いてください。旧約聖書1015ページでは、伝道者の書の4章の9節から12節までですね。稲富兄弟、読んでください。
二人は一人よりも勝っている。二人が労苦すれば良い報いがあるからだ。どちらかが倒れるとき、一人がその仲間を起こす。倒れても起こす者のいない一人ぼっちの人はかわいそうだ。また、二人が一緒に寝ると暖かいが、一人ではどうして暖かくなろう。もし一人なら打ち負かされても、 二人なら立ち向かえる。三つ寄りの糸は簡単には切れない、
はい、ここは特に結婚夫婦のことを語っているところですが、主なる神様は初めに男を作られ、そして言われました。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。こうして女は男のパートナー、共に歩むものとして作られました。それゆえここに記されている通り、9節、二人は一人よりも勝っている。二人が労苦すれば良い報いがあるからだ。どちらかが倒れるとき、一人がその仲間を起こす。倒れても起こす者のいない一人ぼっちの人はかわいそうだ。また二人が一緒に寝ると暖かいが、一人ではどうして暖かくなろう。もし一人なら打ち負かされても、二人なら立ち向かえると、二人であることの幸いをここにで、ね、記されています。しかしながら兄弟姉妹、皆さんが知っているように、今多くの結婚が破綻しています。結婚した4組のうち1組がですね離婚している状況です。いろいろな原因があるでしょう。しかし聖書は言っています。一番最後のところです。三つ寄りの糸は簡単には切れない。三つに寄った糸は簡単には切れないと書いてあります。三つ寄りの糸、夫婦の間にイエス様を加えなさい。二本プラス一本にしなさい。イエス様を中心とした夫婦の生活を送りなさいということです。ではイエス様中心というのはどういうことでしょうか。毎週週報に書いてありますので、今週も見ていきましょう。週報の右のページをどうぞ見てください。イエス様中心の生活というのは、1番目、生活のすべてのことにおいてイエス様を共にするということです。イエス様をその場にですね、お迎えするということです。2番目、生活のすべての状況と問題をイエス様に委ねるということです。イエス様に支配していただくのです。イエス様をご主人とすることです。そしてこの神の言葉と聖霊様の促しに従っていくということです。これがイエス様中心の生活です兄弟姉妹、人間だけで作ったものは簡単に崩れますしかし神様がお作りになったものは壊れないのです。それは神様が守りで、ね、祝福してくださるからです。どうぞあなたの人生のすべての面で、聖書には飲むにも食べるにも何をするにもと書いてあります。イエス様中心で、ね、イエス様をお迎えしてください。そうすればあなたの人生は盤石ですね。はい、では黙示録に戻ります。18章の4節です。4節だけで、なだみ兄弟どうぞ読んでください。
それから私は天からのもう一つの声がこういうのを聞いた。我が民よ、この女から離れなさい。その罪に預からないため、またその災害を受けないためです。
はい、それからヨハネは天からもう一つの声を聞きました。これは次に我が民よと書いてありますので、主なる神様、またですね、キリストの声です。この女、極度の贅沢と不貧困に汚れたこの女から離れなさい。彼女の罪に巻き込まれないため、またそのことによって神様の裁きを、ね、受けないためです。かつて旧約の時代、今のイスラエルの司会のほとりにソドムとゴモラという町がありました。創世記19章を開いてください では稲田美兄弟、創世記19章の12節と13節先にまず読んでください。
二人はロトに行った。他にあなたの身内の者がここにいますか。あなたの婿やあなたの息子、娘、あるいはこの町にいるあなたの身内の者を皆この場所から連れ出しなさい。 私たちはこの場所を滅ぼそうとしているからです。彼らに対する叫びが主の前で大きくなったので、主はこの町を滅ぼすために私たちを使わされたのです。
はい、神様から使わされた2人の御使いはソドムの町に住んでいたアブラハムの甥です。ロトに言いました。13節、私たちはこの場所を滅ぼそうとしているからです。彼らに対する叫びが主の前で大きくなったので、主はこの町を滅ぼすために私たちを使わされたのです。ソドムの町があまりにもですね、もう神様の忍耐の限界、罪のマス目を超えたためにですね、神様はこの町を滅ぼすために私たちを使わされたのです。それゆえ12節、あなたの他に身内の者がいたら、あなたの婿や息子娘がいたら、この町から連れ出しなさい。彼らが一緒に裁きを受けて滅びないためですしかしながら、じゃあ稲富兄弟14節読んでください。
そこでロトは出て行き、娘たちをめとった婿たちに告げていった。立ってこの場所から出て行きなさい。主がこの町を滅ぼそうとしておられるから。しかし彼の婿たちにはそれは冗談のように思われた。
はい、そこでロトは出て行き、娘婿にこの町を出て行くように言いましたが、彼の婿たちにとってそれはもう冗談のように思われたと書いてあります。口語訳では戯れのことのように思われた。リビングバイブル訳では、若者たちはロトが気が狂ったと思ったと書いてあります。グレシマイ第一コリント一章の18節にこのような御言葉があります。私だけを読み出します。十字架の言葉は、滅びに至る者には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。アメンですね。この神の言葉は、神を信じない者、滅びに至る者にはまことに愚かに聞こえる、冗談のように聞こえるが、救いを受ける私たちには神の力です、書いてある。私たちはこの十字架の御言葉を信じて受け入れて、ね、救われ神様に守られているわけです。しかしこの言葉は、神を信じない者、滅びに至る者はまことに愚か、冗談のように聞こえると、そう書いてある通りです。まさにですね、ロトの娘婿たちがそうでした。兄弟姉妹、どんなに否定してもですね、この神の御言葉は必ず成就します。イエス様の言葉、天地はこの天地は滅び去ります、しかし私イエス様の言葉は決して滅びることがありませんと書いてあります。この宇宙よりも神の言葉の方が重いのです。ですね、神の言葉の方が真実なのです。神様はご自身の言葉のためにはこの宇宙をも滅ぼすと書いてあるのです。神の言葉の方がこの宇宙よりも、ね、地球よりも私たちの命よりも重たいのです。神様はご自身の語った言葉を必ず実行されます、ね、どんなに地獄などはない、死後裁かれることはないと言っても、聖書ははっきりと、イエス・キリストを信じない者は全て裁かれ、永遠の地獄、ゲヘナの地へ投げ込まれると断言しています。ですから、この情報、このことを知っている皆さんは、そのことを伝え、また祈らなければなりません。神様の裁きを冗談のように笑ったソドムの町はどうなったでしょうか。創世記19章の24から26まで稲富兄弟読んでください。
その時主はソドムとゴモラの上に硫黄の火を天の主のところから降らせ、これらの町々と低地全体とその町々の住民とその地の植物を皆滅ぼされた。ロトの後ろにいた彼の妻は振り返ったので塩の柱になってしまった。
二人の御使いが語った通り、主なる神様はソドモとゴモラの上に硫黄の火を天から降らせ、その町と住民とその地の植物を皆滅ぼされました。 まあ、日本のことわざにも死に交われば赤くなるとありますが、そう、黙示録の18章に戻ってください。稲富兄弟、18章の8節をもう一度読んでください。
それゆえ一日のうちにさまざまの災害、すなわち死病、悲しみ、飢えが彼女を襲い、彼女は火で焼き尽くされます。彼女を裁く神である主は力の強い方だからです。
はい。兄弟姉妹、人間の悲劇はですね、どこから来るか、これはそれはこの神の御言葉をですね、軽んじているところから来ます。まあ先ほども同じようにですね、繁栄の極みを誇っていたかのような大バビロンも一日のうちで火で焼き尽くされます。彼女を裁く神である主は力強い方だからです。ヤコブ書1章の27節父なる神の御前で清く汚れのない宗教は、孤児やヤモメたちが困っている時に世話をし、この世から自分を清く守ることです。この世から自分を清く守ることです。兄弟姉妹ですね、どうぞこの世の罪に巻き込まれないようにしてください。この世の罪というのは偶像礼拝と不貧困です。日本の場合で言えばですね、お金第一主義とですね、性的な罪です。また物質主義の罪です。この世の罪からにですね、巻き込まれないようにしてください。はい、では黙示録の18章の9節10節を読んでください。
彼女と不倫行を行い、公職にふけった地上の王たちは、彼女が火で焼かれる煙を見ると、彼女のことで泣き悲しみます。彼らは彼女の苦しみを恐れたために、遠く離れて立っていてこう言います。災いが来た、災いが来た。大きな都よ、力強い都バビロンよ、あなたの裁きは一瞬のうちに来た。
はい。18章の後半9節から24節はバビロン滅亡の嘆きです。バビロンによって経済的な恩恵を受けていた者たちがバビロンが火で焼かれるのを見て泣き悲しみます。ここには3つのグループの者たちが出てきますが、第1のグループは地上の王たち、今読んだところです。公職にふけった地上の王たちはと書いてある。彼女が火で焼かれるのを見ると彼女のことで泣き悲しみます。で、第二のグループがですね、商人たちです。はい、18章の15、16を読んでください。
これらのものを飽きなって彼女から富を得ていた商人たちは、彼女の苦しみを恐れたために遠く離れて立っていて泣き悲しんで言います。災いが来た、災いが来た。麻布、紫布、絹布を着て、金、宝石、真珠を飾りにしていた大きな都よ。
はい。商人たちもこの都から利益を得ていたために、都が滅びたために泣きます。そして3番目ですね、17節から19節が船長、船客、水夫、つまり海運業、海で働き富を得ていた者たちです。19節読んでください。
それから彼らは頭に塵をかぶって泣き悲しみ叫んで言いました。災いが来た、災いが来た。大きな都よ、海に船を持つ者は皆この都のおごりによって富を得ていたのに、それが一瞬のうちに荒れ廃れるとは。
はい。この3つのグループ、地上の王たち、商人たち、海で働く者たちは、いずれも自分たちがもはや富を得られなくなったので泣き悲しみますが、この3つのグループたちはいずれも10節、15節、17節を見ると遠く離れてですね、立って泣いたとあります。都が栄えていた時、近寄ってその富に預かろうとしていた者たちが、一旦都が滅びるとですね、落ちぶれると 遠く離れて立ってしまう。まあ、悲しみの理由が経済的な損失のみ、まあ、いわゆるお金の切れ目が縁の切れ目、全く自分本位、この世での人間のつながりの儚さというか、ね、虚しさを感じます。はい、18章の12と13を読んでください。
商品とは金、銀、宝石、真珠、麻布、紫布、絹、絹の香木、さまざまな象牙細工、高価な木や銅や鉄や大理石で作ったあらゆる種類の器具、また日系、香料、香、香油、乳香、ブドウ酒、オリーブ油、麦粉、麦、牛、羊、それに馬、車、奴隷、また人の命です。
はい、ここにですね、バビロンという都が商っていた、商人たちが商っていた28項目の商品が記されていますが、これはヨハネがこの目録を記した当時 AD90 年頃ですが、実際ローマで商われていた商品です。当時世界の富の 90% がローマに集まり、残りの 10% が世界のその他に分散されていたと言われるほど、ローマは物質的に繁栄した、もう贅沢を極めた都市でした。ローマ皇帝の贅沢な生活ぶりはもう口にするだけでも恥ずかしいほどです。週末にもそのような都市が出現しますが、しかしその富も一瞬にして焼き尽くされてしまいます。はい、18章21節読んでください。
また一人の強い御使いが大きい引き臼のような石を取り上げ、海に投げ入れていった。大きな都バビロンはこの世に激しく打ち倒されて、もはやなくなって消え失せてしまう。
はい、大バビロンが最終的に崩壊し、地上から姿を消す様子が記されています。それは一人の力強い御使いが大きい引き臼のような石を持ち上げて海に投げ込むと、その地上からですね石に結びつけられていたバビロンはまさに海の藻くずとなって、この地上から消え去ってしまう。実はこの御言葉はエレミア書51章のですね、60節から64節の書いてあることの成就なのです。ではちょっとエレミア書の51章を皆さん開いてみてください。はい、では稲富兄弟、エレミア書51章の60から64を読んでください。
エレミアはバビロンに下る災いのすべてを一つの巻物に記した。すなわちバビロンについてこのすべての言葉が書いてあった。エレミアはセレヤに言った。あなたがバビロンに入った時に、これらすべての言葉をよく注意して読み、主よ、あなたはこのところについて、これを滅ぼし、人間から獣に至るまで住むものがないようにし、永遠に荒れ果てさせると語られましたと言い、この書物を読み終わったなら、それに石を結びつけてユーフラテス川の中に投げ入れ、このようにバビロンは沈み浮かび上がれない、私がもたらす災いのためだ、彼らは疲れ果てると言いなさい。ここまでがエレミアの言葉である。
ここにはバビロンが石に投げられてですね、川に沈められるということが書いてあるわけですけれども、前にも語りましたが、キョレシマ、この黙示録に記されていることの 75% 以上は旧約聖書に記されていることです。わずかにですね、黙示録の21章22章には新天新地が書いてありますが、そこは旧約聖書にありません。それ以外のほとんどのところは旧約聖書に書いてあるのです。つまり黙示録というのは旧約聖書の終末の予言を起こる順に並び替えたものが黙示録なのです。 これはほとんどはですね、旧約聖書に記されていることです、ね、黙示録全体には旧約聖書からの引用が、ね、550箇所もあります。たくさんの預言がですね、引用、旧約聖書の預言が黙示録には引用されているのです、ね、はい、では黙示録の18章に戻ります。22節から24節にはバビロンが滅ぼされたことによって失われるものですね、聞かれなくなるものが、ね、5つ列挙しており、してありますが、まあ、5つを見てみましょうですね。途中で私が切りますから、そこまで読んでください。で、第一のこと、18章の22を読んでください。
盾事を弾く者、歌を歌う者、笛を吹く者、ラッパを鳴らす者の声はもうお前のうちに聞かれなくなる。
はい、そこまで。第一がこのところ、多くの偶像の 神に捧げられた歌、多くの人を楽しませてきた楽器の音はもう響くことも聞くこともない、町中に音楽がなくなるということです。はい、では第2番目はその続きを、次を読んでください。
あらゆる技術を持った職人たちももうお前のうちに見られなくなる。
はい、そこまで。都市の産業が衰退し、伝統的な技術も途絶え、またスポーツ技術や文化的な営みもですね、もうなくなってしまう、そのような廃墟の町となるということです。で、3番目、次読んでください。
引き薄の音ももうお前のうちに聞かれなくなる。
はい、引き薄、これは女たちがパンを作るため小麦粉を引く道具のことです。日常生活も衰退し、営まれなくなるということです。で、4番目、18章23節読んでください。
灯火の光はもうお前のうちに輝かなくなる。
はい、町中を飾った灯火の光は輝かない、町中にですね、暗黒が支配する状況になるということです。で、5番目、その次読んでください。
花婿、花嫁の声ももうお前のうちに聞かれなくなる。
はい、そこまで。花婿、花嫁の声、婚宴の披露宴、華やかな祝宴のための音楽と歌声も聞かれなくなる。つまりですね、この都の命の営みというのが何もかも終わり、ね、本当に町が衰退し、荒廃して静寂が町を支配する様が、ね、記されています。これが神様に裁かれたバビロンの姿です。実はこれもイザヤ書の13章の19節から22節にそのまま予言があるのです。で、旧約黙示録や旧約聖書の至るところの予言のですね、をこう整理したものが黙示録なのです。はい、だから黙示録は難しくないんです。難しいというのは、旧約聖書を分かればですね、黙示録というのはわりかし分かりやすいのです。はい、では、それじゃあ18章の23節、今の後半読んでください。
なぜならお前の商人たちは地上の力ある者どもで、すべての国々の民がお前の魔術に騙されていたからだ。
はい、なぜならすべてのですね、国々の民が大バビロンの魔術に騙されていた。一時的な協力と繁栄に多くの者が騙されていたということです。兄弟姉妹、これは人事ではありません。私たちはテレビを見ます。いろんなですね、映画、いろんな映像を見ます。で、映像の中で私たちは多くのものがですね、錯覚として情報として教えられているものがたくさんあるんです。つまり聖書が違う価値観をですね、テレビは伝えるのですですね。例えばですね、不貧困などですね、まあ、当たり前のようにテレビは伝えています。テレビの語る価値観と聖書の価値観の大きくは違いますから、そのようなものにですね、騙されないようにしてください。はい、では18章の20と24を読んでください。
お天よ、聖徒たちよ、使徒たちよ、預言者たちよ、この都のことで喜びなさい。神はあなた方のためにこの都に裁きを宣告されたからです。
飛んで24。
また預言者や聖徒たちの血および 地上で殺されたすべての人々の血がこの都の中に見出されたからだ。
はい。神様はこのような町に裁きを下されました。24節。バビロンには預言者たちや生徒たち、また地上で殺されたすべての人々の血が見出されました。それゆえ20節ですね。これはローマ人への手紙の12章の19節の御言葉から来たものですが、その12章の19節にはこう書いてあります。愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。神様は必ず正しい裁きと報いを下されるお方です。私たちがですね、恐れ敬い従うべきお方はただこのお方のみ。それはやがてこの地上の全地の主として来られるイエス様です。今日で終わりの時に必ず起こることはですね、清い人はますます清くなりなさい、汚れた者はますます汚れを行いなさいと書いてあります。清さと汚れがはっきりと区別される時が来ます。兄弟姉妹はイエス様の十字架によってですね、救われ、血によって罪が許され、聖霊をいただいてあなたは清い者、聖徒となりました。どうぞこれからはですね、イエス様中心に清さの中にますます入ってください。この世はますます汚れの中に入ります。そしてその汚れのものを神様は、ね、裁くと神様はっきりこの黙示録で書いてあります。で、汚れの極みと言われるバビロンという都市が最後に出現しますけども、それも神様が滅ぼしてですね、裁かれるというのが今日の説教です。ではお祈りをいたしましょう。